皆さんこんにちは、オフィスグリの諸橋直子です。いつもはですね、メルマガとかブログの記事とか、あと動画の方で情報配信をしているんですけども、久々に本当にもう何年ぶりというくらいなんですけども、ポッドキャストで情報配信することにしました。今ちょっと過去のポッドキャストの音声を見てたんですけども、一番最初に配信したのが2011年で、その後ちょっと2年間くらい放置してまして、2013年にちょこちょこっと、ちょっとこのラジオ音声を配信したら止まってまして、今が2018年ですから結構ほったらかしにしてたんですね。で、せっかくなのでちょっと久しぶりに音声で食事のこととか健康のこと、犬のですね、自由にいろいろお話ししてみようかなと思って今回、音声を取ることにしました。不定期にちょっと流していこうと思いますので、音声でこういうなんかこう情報聞くのが好きだなっていう方とか、あとラジオが好きっていう方ですね、そういう方向けにちょっとお話をしていこうかなと思います。ちょっと近況報告的な話になるんですけど、通常のメルマガの裏でって言ったら変ですけども、希望者だけに配信しているメルマガっていうのがあります。よく私メルマガの中で、あの誰でも読めるメルマガの方で、なんとかっていうテーマに興味がある方はクリックしといてくださいっていう風にですね、興味のある方だけを集めて、そのテーマで別にメルマガを配信するっていうのを実は裏で結構やってます。今やってるのはペットフードの中身に興味がある方という方で、に対して裏でですね、裏って言ったらいいんですけども、非公開の形で、メールセミナーという形でですね、いろんな情報をお伝えしていっています。で、その中でですね、ちょっと思ったことをいくつか話そうかなと思います。実はですね、私手作り職歴は長いんですけど、最近実家にちょっとお年寄りがいまして、ちょっと老人特有の症状が入ってきまして、ペットフードをですね、あるのに買っちゃうっていうちょっと困った事件がありまして、それで困った実家からですね、ちょっと犬のご飯を買いすぎてしまったので、もらってくれないかということでもらいました。で、うちはですね、手作り食を長年やってきたんですけども、別にペットフードが嫌とかですね、ペットフードはなんかこう材料が信用できないから使いたくないとか、そういうこだわりが強くあるわけではなく、ペットフードもじゃあせっかくもらったから食べるということで犬に食べさせてます。すっごい喜んで食べます。でもですね、ペットフードをメインに食べさせるっていう食事が、時々どっかに預ける時とかにはもちろん、その手作り食持たせてるのも結構大変なので、ペットフードちょっとちっちゃいパック買ってお願いねって渡して預かってもらったりしてましたけども、家でこんなにですね連続してペットフードをあげるっていうことがなかったんですよね、ここしばらく。で、見てるといろいろ面白いなんか変化がありました。まずですね、めちゃくちゃ水を飲みたがります。手作り食の時にはですね、水なんてあげても見向きもしないんですよ。なぜなら手作り食の中に水分がごっちゃり入ってるんで喉乾かないんですよね。水あげてもふーんっていう感じで、牛乳をちょっと混ぜると、あ、牛乳水美味しいみたいな感じでべちゃべちゃって飲むんですよね。うちの犬たちは水をバカにして飲まないっていうことで、よく嫌だねって言われてたんですけども、ペットフードだけあげるとめちゃくちゃ喉乾くみたいです。考えてみれば、これいろんなとこで喋ってるんですけど、ペットフードの水分含有量、ドライの場合だとカビとかが生えないように低く抑えるんですよね。これ決まってます。で、だいたい 10% 前後が多いんですよね。で、 10% くらいしか水分が入ってないと、パッサパサのですねビスケットを飲み物なしで飲んでる状態なんで、そりゃ喉乾くよねっていうことなんですよね。で、一応ですね、私もそこは予想して水をちゃんと用意しておきました。でも揚げるそばから全部飲んじゃうんですよ。揚げ句の果てに風呂に行ってですね、水を飲もうとしたのでやめろって言って、そこは犬を止めてですね、もう自分の予想をはるかに上回るたっぷりのお水を飲ませました。それでようやく落ち着いたみたいです。で、そっかって、やっぱりペットフードって水分量が少ないんだなっていうのがすごくですね、改めて、身に染みて分かったかなという感じです。 でそれ以降はですね、なんかペットフードを普通の手作り食のふりかけのようにこう利用したりとかですね、あとなんかこう水分を足す、牛乳の薄めたのを足してあげたりとか、あとはなんかキャベツちぎってあげたりとかですね、ペットフードあげてるんですけど、なんかかんかアレンジが加わってる、もしくは手作り食のふりかけとして使うという状態で、あの結構ですね、もらったペットフード減ってきてます。で、ペットフードというものにですね、結構ネガティブなイメージを持ってる方って実は多いんですね。なんかやっぱりペットフードについてネットで調べると、材料が品質が良くないから体に良くないとかですね、添加物が入ってるから良くないとかですね、いろんなこう批判があります。ただその批判も本当に正しいかっていうと微妙ですね。でただですね、そういう予備知識のない一般の飼い主さんがそういう情報を見るとやっぱり怖いと思うんですね。びっくりすると思います。食肉で人が食べれないような部位を入れてるのとかですね、まあ、例えばその血液とかですね、羽毛っていう部分ですね、鶏肉の、そういうのって人間だと食べないですよね、羽毛とか血液とか。でもそれをカラッカラに乾かしてですね、粉にして、フェザーミールとかですね、そういう名前でペットフードに入ってることはあります。はい、まあ、これもですね、なんでそんな材料使うのって言われると、やっぱりなんていうのかな、私たちにとって犬は家族なんですけども、社会全体から見るとやっぱ動物っていうのはその人間と比べると下に見られるんですよね。どうしても自分たちと種が違うから、完全に人間と同列に扱うっていうふうにはやっぱ一般的には考えられてないです。で、私も個人的に、まあ、その食事のことはさておき、何でもかんでも犬と人間を同列に扱うことが果たして犬にとって本当にいいことかっていうのは疑問に思ってる一人です。やっぱ犬は犬としてきちんと扱ってあげないと困ることもあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。その動物はその動物として扱ってあげることが結局全体としていいんじゃないかなっていうふうにちょっと普段考えてます。まあ、話はちょっとそれましたけれども、まあ、そういう材料使ってることもあります。うん。で、そういうのって実はペットフードのラベルの見方ですね、これを理解できると大体の中身が分かります。全てのペットフードがそういうなんていうのかな、人が普通食べる以外の部位を材料として混ぜてるっていうわけじゃなくって、今消費者の皆さんにとってペットは家族だから、あんまりなんていうのかな、悪い材料を使うとけしからんって怒られるので、本気で気合い入れてですね、本当にいい材料だけ使ってってペットフードもありますし、いろいろなんですよ。まあ、当然ですよね、ペットフードっていうジャンルの中にもう何万種類っておそらく製品があるので、本当ピンキリだと思います。本当にいいものを作ってるところもあれば、とりあえず食べれればいいよねっていうレベルのものもあります。それは需要があるからなんですよね。だから一概にそのメーカーを責めるとかペットフードは良くないって考えるのはちょっといかがなものかなっていうのが私の考えの、ベースになってます。そうじゃなくて、まずペットフードについて客観的に知りましょうよっていうのがすごく言いたいことだったんですよね、今回のその裏で流してる、メールの方では、うん、でそれで知った上で皆さん自身がそれぞれお店に行ってご自身のその求める品質とかですね、値段とか、あと犬の体の状態に応じて、まあ、どのペットフードにしようかなっていうのをですね、選ぶのが一番いいんじゃないかなと思います。だからペットフード選びに正解はないというのが、なんていうのかな、私の言いたいことの本当一番大きなところであって、特定のこれがいいですよとか、あれがいいですよ、この製品がいいですよ、このメーカーがいいですよってことは一切言いません。やっぱり一番大事なのはですね、一人一人が自分の基準を持つことだと思ってます。で、私はいろんな講座、例えば栄養学とかですね、あと何だろう、検査数値の見方とかですね、最近はそういう講座やってますけども、最終的に自分で考えられる飼い主さんっていうのをですね、養成できればいいなというふうに思ってます。はい。 まあ、そんな感じで、もしこの、ですね、音声を聞いておられる方の中で、ペットフードについての今メールを受け取っておられる方はですね、あ、そういう考えで配信してるんだなと思って読んでいただけるといいかなと思います。で、今なんていうのかな、希望者にだけ配信してるんですけども、後日ですね、一旦配信が終わった後に、編集をし直して、まあ、希望者でご登録いただいた方にですね、再放送のような形でお届けできればいいかなというふうに準備を進めているところです。はい、というわけでちょっとですね、今回はまずペットフードについて知るっていうメルマガを裏で書いてますよというお話をしました。私は大体最近メルマガでのまあ活動が中心なんですけども、もしメルマガを皆さんがお読みいただいて、あ、なんかなんとかに興味のある人はクリックっていうふうにもし書いてあったらですね、興味あったらクリックしておいていただけるとすごく嬉しいです。はい、ということで、久々のポッドキャスト再開第1回目は、この辺で終わりにしようと思います。もしですね、こういうテーマで話をしてほしいとかですね、何かテーマのリクエストがありましたら、メールフォームからお送りいただければ参考にさせていただきたいと思います。ではですね、またお会いしましょう。さようなら。